さん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい
はいはい、
後半戦でございます。
はい、やってまいりました。
はい、やってまいりましょうという感じですか。
はい、そうですね。
はい、いう感じなんですけどもね、連日のようにテレビを見てる私なんですけど、
はいはい、
土曜日もすることがなくて夜テレビすることはいっぱいあんねやけどあの土曜日ぐらいになったらあんなも酒飲んで終わりですやんか。
う
ん、
やる気力ってやつがね。
酒飲んで、テレビ見てなんかうつらうつらして、
うん、
でまたあっとしまった寝てたってなってまたテレビ見て、でまたうつらうつらしてっていう、
あかん寝ると
日々毎日、
はい、
なんでございますけども、
は
あ、土曜日なんかちょっと夜テレビ見てたらね、
ええ、
あれ知ってます？
何でしょう？
ジョブチューンっていう番組知ってます？
ジョブチューン？
でジョブ何がジョブチューンだかちょっとわからないんですけど、ジョブチューンやから仕事をチューニングするってことかな、
うんうんうん、思いますよね。
なんかそんな感じなんやろね、いろいろ飯屋さんが、
はい、
まあ、大手チェーン店でいいですやんか、
うんうんうん、
王将とかでもいいですやんか、
はいはいはい、
でそういうラーメン屋さんとかでもいっぱいあるラーメン屋さんとかでもいいんですけど、
はい、
そこが、ご自慢のメニューを持ってきて、
はい、
一流の料理人に食わせるんですよ、
うん、
一流の料理人も10人ぐらいおるんです。
ほうすごい。
あのミシュラン1個とか、
はいはいはいはい、
どこそこ銀座で日本料理をやってるなんとかさんとか、なんかもう聞くからにすごい偉そうな人
なんです。なるほどね。
うん、その人たちがそこのご自慢の、まあ、王将の餃子とか出されて、
はい、
それがうまいかどうか、
うん、
でそのうまい、まあ、それが半分以上みんなが合格不合格を出して、
うん、
半分以上であれば、
はい、
合格なんですよ、
うん
うん、で、そこのご自慢のメニュー何品かを、
はい、
みんなその本物のプロたちに食わせて、
はい、
うまいかどうか、
うん
っていうのをあの発表していく番組なんです。うん、で、ほんまのこと言うたら、
はい、
多分、
はい、
その人プロの人たちは、
はい、
ほんまのことは言うてないと思うんですよ。
ほうほうほうほう。
あのどう言うたらええの、
うん、
こんなん店で出せたもんちゃうねみたいな、
その山岡四郎みたいなことは言わんと、
うちの店ではこんなん出せませんわこんなん、
うん、
無理無理無理無理無理、
うん、
なんかあそこの部分聞いてもう俺やともっとこんなの聞かせてみたいなことになると思うんですよ、
はい、
そこら辺はみんな分かってて、
うん、
もう見てるこっちもなんとなく分かるんですよ。
あ、そういうの伝わりますか？
伝わるし、
うん、
例えばほら餃子の王将餃子、
はい
はい、一品200いくら、
はい、
240-50円やとしますやん、
はいはい、
ほんでそれ食いますやん、
うん、
もう250円やったらこれでええしってなるやん、
うん、まあそういうもんですからね。
そういう食いもんやんか、
うん、
ああいうとこで食いもんって。
そうですよ、
うん、だからその人たちも多分その目なんですよ。
そうでないとね、うん、
250円で作った餃子しかも大量生産。
そうですよ、
一品一品をやってるわけじゃない、
そんなね、心血注いで作ってるわけじゃない
からね。そうそうそう、命のスープ入れてるわけじゃない。
ないない、
そういう中で作った250円。
そうですよ、
もうこれはもう一も二もなく素晴らしいっていう話やんか。
そうですよ、
これ素晴らしいって言わんかったら、うん、俺作れんもんねっていう話やと思うね。
そうなりますよ、
250円で俺作れって言ったらこう無理やねっていう感じなんですよね、
うんうんうんうん、
だからその人たちにあのローソンのスイーツ食わしたりとかするんですよ。大体うまいって言うんですよみんな。
なるほどね、ちゃんと分かってやる。
これはちょっとこうできないっすよねみたいな感じ、
ちょうちんちょうちんでね、
ほんですごいこう気の難しそうなおっさんとかも、
はい、
食うんですけど合格って出したりとかするんですよ、
うん
うん、でそれ毎回いろんな店が出てきてね、
はい、
でそれ見てるんですけど、
ええ、
今回がガストやって、
ガスト
やで、
ガストでね、
ガストでそれなんか、
はい、
ガストも次々に合格点を出していったんですよ、はい、その日
すごいね、
何のかの言うて、
はい、
もうガストのホームページ行ったら今ジョブチューン紹介メニューって出てるんで、
好きにせやって感じですね。
見てくださいなんですけど、それを土曜日夜ぼーっと酒飲みながら見てたらあの次の日の日曜日、
はい、
もうガストっすやん、
これはもうガストだと。
しかもな、僕、まあ、私の住んでる近くにガストあるんですよ。
オーストラリア向けにね。
あ、でガストって今持ち帰るとかもできるやんか。
はいはいはい。
だからお昼ご飯は何がいいって言われたから、
うん、
ガストガストにしよう。
宣伝になっとるな。
そうだ、だからそういうことやねんだ。
ねね。
だからガストとしてももうそのテレビ放送がある時にもうすでにジョブチューン紹介メニューってやつ出してるんやから。
あら。
もう要はテレビでやったものをそのままやるともうそれが宣伝になると。
うん、立派にね。
お金使わず、まあほぼお金使わず宣伝やと。
使ってないのか。
いや使ってはいるでしょうけど、なんていうのコマーシャル、それ以上の見返りっていうのはやっぱ出るんでしょうね。
まあそうでしょうね。
あのほらあれ言いますやん、あの今なんかラジオ聞いてたらローソンで今天下一品フェアやってるみたいな。
あ、やってますね。
あ、天下一品のおにぎりとか、
うん、
天下一品風ラーメンを出したりとか、
あの何やったか天津飯か。
ああ
んま思わなかったな。
こってり天津飯。
全然あの天下一品の味じゃなかったな。
それあの本物やと思ったかもね。
ちょっとでもそれっぽい味してくれるのかな。全然せんかったもんね。
ただその天下一品のなんかこの前テレビでやってましたけど、
はい、
考え方としては、はい、そうやって、まあ、全国のローソンが、
はい、
天下一品って名前を出してくれると
、うんうん、
っていうことはそれイコール宣伝なんですよね。
立派にね。
うん、であの天下一品としてはローソンがお金出してくれて、
うん、
そういうふうに商品開発だなんだっていうのをやって、こっちはまあアドバイス的なもんだけやってるだけ、
うんうんうん
うん、でそういう店頭全国のローソンで天下一品って名前出してくれると。
そうですね。
こんなコマーシャルないと。
ないですね。
いう考え方らしいんですよ天下一品って。うん、でなんかそれでまあまあそういう感じやからガストとかも全然協力的なんですよ。
でしょうね。
どうせまずいって言うんでしょうみたいな話じゃないんですよ、うん、でなんか見ててずっと、まあ、10品ぐらいずっと見てて、
はい、
まあ、大体合格なんですけど、
うん、
でなんかその中でなんていうの唐揚げ、
はい、
唐揚げ定食、
はい、
みたいなやつがあって、
ええ、
それがもうほぼ、なんか2位ぐらいのやつなんですけど、
2位、
10位から1位みたいな、そんな感じで決めていくんですけど、
ね、はいはい、
で2位ぐらいに出してきたやつが唐揚げやったんですよ、
うん、
唐揚げ普通のなんたら仕込み唐揚げっていうのと、うん、
はい、
ちょっとその唐揚げにハニーマスタードみたいなのかけて食って、
は
あ
は
あ
は
あ、それをあの一流の料亭のおっさんとか食うてるんですけど、
うんうん、
すごいよね、うまいよね、箸が止まらないよねみたいなこと言ってみんな食ってるんですよ、
うん
で、それ見たら食いたなりますやん。唐揚げやと。唐揚げしかないなと。
なんかガストって今なんか、唐揚げのなんか専門店とくっついてなかったっけ？
唐吉やろ？
それ、唐吉。
唐吉っていう専門店知らんけど、
うん、知らん。
あれ多分ガストが作り出したブランドやと思うよ。
でしょうね。
ガストが唐揚げっていうものに力を入れることによって、そのブランド名を唐吉ってやって、唐吉の旗作って。
うんうんうん、
なんかやってるんやと思うんですよ。
そうですよね。
それぐらい美味しいって言うから、
うんうん、
もうこれもう唐揚げしかないなと思って買ってきてもらって
買ってきてもらって、はい、
お昼に食べて、
うん、食べて
唐揚げやな
食って
まあまあしゃあない、これまあまあうまいよって、うん、
そらねそらね、
うん、あの仕事とかしてて昼飯何食うって言って、はい、あガスト行きますってガスト行って、
うん、
あでも唐揚げでいいっすわって言って唐揚げ頼んできて、
うん、
うわこれガストのくせにまあまあ唐揚げっすやんっていうぐらいあ食えますよねっていう感じ。
外で食う唐揚げでよっぽど食われへんなんかまあまあないと思いますけど、
ね、よっぽどやから、
うん、
あの他弁のやつでも食えるぐらいやからね。
そうですよ、
全然美味しいって思うぐらいやもんね、うん、
てかコンビニの唐揚げでも十分食えますから、ね、
ああ全然いける全然いける、ファミリーマートとか。
そうですよ、
あんなとこでな変な唐揚げやってるやん、展開してるやん、
やってる
あれ全然おかずに飯食えるからね。
それで食えんのにファミレスで食えんかったらどういうことやいうことになりますからね。ああ
だからもう大概唐揚げ何でも食えるってことですよ、まあ、唐揚げっていう名前ついてたら。
あんだけ一時あんだけ入って店バカバカできましたからね。
そうそうそう、だからなんかあれやな、まずくないんですよ、うまいんですよ、
もちろん
全然うまいの、
うん、
ああでもなんかこうそんなに大絶賛する、
うん、
こんな唐揚げ食ったことないほっていうほどの唐揚げでもないけど、
うん、
やっぱテレビに出た効果って偉いよねって思って他にもいろいろ、特に僕の住んでる周り、唐揚げ屋さん、唐揚げ屋さんっていっぱいあるやん、今。
そうですよ。
あっちこっち唐揚げあるやん。
もうブームだったから。
そうそう、でもなんか限界安いんかなんか知らんけど。
まあね。
ああ、そう、簡単できるんかなんか知らんけど。
うん。
あるから、
はい、
まあまあ、もうちょっと美味しいなって思う唐揚げはあるけど、
うんうんうん、
でもまあ、全然、ちょっと行ったところのガストで買うてきた唐揚げ、こんだけうまかったら、まあええかな。いう感じ。だからガストの食うやつってみんなうまいっすよ。全部うまい。
まあ、そこまで来たらそのダメって言われるやつが何なのか気になるよね。
そうやね。
うん、
ダメって言ったら何やったかな。なんか一品かなんかダメですって言って、でもその後ホームページではダメになってからか、あなんかサンラータンメンみたいな、
う
ん、あったんすよ、
はい。
それがちょっとあかんかって。
うん、
でもうその料理人の人がこうしたらいいですっていうアドバイス、う
ん、なるほど、ジョブ中だけ
したやったらもう早速アドバイスでもうちょっと味変わってますってメニュー出てますわ、アドバイス取り入れました。
抜かりがないというか見え見えというか、
まあそういうあれなんでしょうね。
うん、
そういうのはこういう俺らみたいなやつのためにやってる番組なんやなって思って、うん、なんかしたらもう見てまうんですよ、俺土曜日それずっと見てるんですよ。
うん、
2時間ぐらいの番組やけど、
まあ、だけどそういう風にできてる番組なわけですもんね。
そうそうそうそうそう、こらまあおらんな、この番組なかなかずっと長い間やるわなっていう感じの番組やって、
なるほどね、
食いたなるわ確かにと思って
まあ何食っても試合もたらちょっとの面白そうなの食いたいですもんね。
うん、でもハンバーグとかも上位に来るんですけど、
はいはい、
ハンバーグはハンバーグなんですよ、ファミレスで食う、
うん、
これびっくりドンキーの方が美味しいなっていうハンバーグやったりとかいうレベルなんですよ、ハンバーグとしても。
まあなんかどうしても冷食感を免れんというか、
まあまあ冷食うまいって言える人がおればね、そういう人おるから、
うん、
全然冷食美味しくなってきてるから、
もちろんもちろん、
うん、それはいいんですけど、
うん
ね、まあまあ、いい感じで踊らされたな、うん、まあこの値段でやったらまあしゃあないわっていう。
そりゃね、でも1個1000円するような餃子作ったらそれはうまいに決まってます
わ、ね、あらそうですわ、もう世界のね3階の珍味を取り入れて、
そうです
よ、やったらそりゃうまいですよって言うやけど、まあまあ900件ぐらいで、
うん、
な飯も全部つけてよ、
うん、
あそれで唐揚げ4つくらいガーン入れてね、
そうですよ、
やったらもうそんなな、他おさらの店でできへんから、
そうですよ、
なんかもういろんなそのあれがあんねんなと思って、
手を変えよう、しね、手を変えよう、
しね、いろんなこうみんなあの、うん、なんかこう相まみえない、
うん、
手の合わせ方みたいないうのがあって、こういう番組って成り立ってるなと、
ね、タイアップでやっていこうというね、
そういうことですよ ね
みんなで幸せになろうと、
ああいうことな感じの美味しいお昼ご飯の話だったんですけど、
だったんですか、
美味しいんで、まあ、ぜひ食べてくださいよ、その、
はい、
からよしね、
からよしね、
食べていただけるといいんですけど、
うん、
映画を見てきました。
洋画ちょっとしてそれはあーで始まります
。あー同じの見てたか
やっぱり
ええわ、そしたらまた後で話する
として、いやいいですいいです、プラン B でいきますわ。
プラン B があんの？
プラン B 行きまし
ょう。すごいなこの男、いっぱい持ってるな
今日はたまたま。
ああそう、あなた、はい、あれとか全部見てるんですか？
全然見てないんですよ、キング
スマン。キングスマン
でそこの辺も教えてほしいなと思って、ちょうど、
ああさよか、
ラストにねで触れるじゃないですか。
触れますね。あれラスト、いや触れるどころか、この中、まあ多少キングスマン見てないと、
うん、いやそうなんですね。これはこうなんで、これ分かってった方がいいっていうのが
登場人物系で、
はい、
キングスマン見てないと分からないっていう。
あ、やっぱあるんですね。
登場人物いますよ。
うん。
なのでキングスマンは見と、で俺もああなんとなくこう帰ってきて、
ええ、
そうキングスマン、そうかもう一回見ようかなと思って、アマプラにあるから。
あ、アマプラありました。
アマプラにありましたね。
うん、
キングスマンの位置もう一遍見返したんですよ。
はい。
ほんなら、あ、そうかそうか、そうや出てたわっていう。
見返して気がつくんかいな。
うん、あ、忘れてた。めっちゃ昔やから忘れてたみたいな。
昔は昔ですね、確かに。
うん、感じやったんですけど。
はいはい。
まあまあいいじゃん。アーガイルね。
アーガイル、はい。
アーガイル。なんでこんな時期に、
うん、
なんか、あれスパイ系がどうたらかたら言
う
てるけど、
うんうん、
なんやと思って、あれでも、なんかあの、キングスマンのスタッフが全員、まあまあ監督さんが一緒やから。
なんですよね、監督が、ね。
うん、あのスタッフが総結集と。
はい。
いう話やったから、へえ、これちょっと見たいなと思って、
うんうんうん、
何の知識もなく、
はい
はい、映画館出かけまして、
はい、
主役が、あの人ね、スーパーマンね。
え、
スーパーマン、
どういうこと？
マン・オブ・スティール。
あ、え、
アーガイル、アーガイルってまずアーガイルのキャラクターがいてるんですよ。
アーガイルの人ね、はいはいはい、はい、
アーガイルに出てる人は、誰やったっけな、
ヘンリー・カビル、
ヘンリー・カビル。
はい。
まあ、あの、もう今終わりましたけど、
はい、
マン・オブ・スティール。
あ、これ、マン・オブ・スティールの人やった？
そうそうっすよ。
なんか見たことあるような色とかやと思いましたが。
あ、なんか見たことあるでしょう、マン・オブ・スティールですから。うんうん、俺、あ、これ、あれやな、多分ヘンリー・カビルやなと思って、名前で、なかなか出てこないんですよ、うん、ヘンリー・カビルって、うんうん。これ、多分スーパーマンの人やなと思って。
なるほど。
うん、ずっと見てて。
はい。
うん、で、あの女最後 のテロップでヘンリー・カビルって出たから、うん、ああ、やっぱスーパーマンや、うんうん、っていう人が、
うん、
結構いろいろ出ておりまして、
はい、
ね、まあ、スパイモン？
スパイモンっていうか、ね、大人のファンタジーというか、
まあまあ、この監督さんにありがちな、
はい、
まあ、ちょっとぶっ飛んだ、
うんうんうんうん、
ぶっ飛んだ系の、
うん、
スパイもの。
なんかアメリカとイギリスの合作らしいんですね、これって。
ああ、そうなんや。
なんかそれで、
まあ、ヘンリー・カビルってアメリカやからな。
うん。
うん。
そのイギリスっぽいとこもあり、アメリカっぽいとこもあるな、みたいな感じで見てはいたんですよ。
ああ、で、やっぱりこれ、キングスマンって何、
何、はい、
傘がばって開いて、
はい、
弾チュインチュインチュインって避けたりするような、ちょっと、ちょっと面白なところもあるじゃない
ですか。そうですね。まあね、イギリスっぽいですよね。
でもだから、イギリス紳士が、スーツを着て、
うん、はい、
スーツは戦闘服だみたいな感じで。
はいはいはい、はい。
戦うっちゅう話やから。
洋服の青山みたいなこと言うわけです
ね。そうそうそう。その監督さんやから、
うん、
まあなんかちょっとトンチンカンだった面白なところがいっぱいあるんですよね。で、あれもやってるんですよ、この人、この監督さん、キックアス。
ああ、キックアスの人ですか、これ。
キックアスも監督してるんですよね、この人。だからキックアスもそういう話でしょ。
まあそうですね、
うん、なんかこう正統派ヒーローものじゃないっていう、うんうん、
ちょっとひねくれてるところがあるよね、
ちょっとひねくれたちょっとねじ曲がった話じゃないですか。うん、それと、まあ、ちょっと残酷なバイオレンスなところも多分に毎回入れるっていう、
はいはいはい、
いう人での話で、
うんうん、
今回 もうそのまあまあ予想を裏切らない、
まあ、予想を裏切る予想を裏切る、
まあ、予想を裏切る面白さ、
うん、そうですね、
でやったかなと思いますね。
二点三点していくのが楽しいです
よね。すごい面白かったです、
ね、
この監督さんの絵とかがもうバッチリ出てるし、
いい、ね、
話も、まあ、最初これで進むんかなと思ってたら、
そうですね、
そうじゃないってい
う、そうですね、
実はね、
あれ
楽しいですね、
うん、
だからそれは分かってくるんですけども、うん、その、まあ、要はアーガイルっていう主役がいますと、
はい、うん、
ね、ヘンリー・カビルさんと相棒の、
はいはい、
なんとか君が、まあ、最初すごい
大活躍をね、
スペクタクルシーンを演じるわけですわ。
そうですね、ダブルセブンなりのね、
そうそうそうそうそう、わーと思ってその話が続くんかと思ったら、実はそれは、
うん、
劇中の中の劇中の話であって、
なんですよね、
それ実はそのヒット小説があると、
はい、
スパイ小説があると、
はい、
でそのスパイ小説のやつが今あなたたちが見た映像ですよっていうところから始まって、うんうんうん、でもこれ実はそのイギリスかどっかで大ヒット小説になってて、
うん
ね、何作もあって、
そうですね、
でそのアーガイルがいつも大活躍するお話である、
その主人公のそのお話の主人公のスパイの名前っていうことですわね。
そうそうそうそう、それを作った作者の女性、
そうですね、
作者が女性なんですよ、
はい、
でその女性が、紹介されて、うん、作者の女性がもうこういうふうに書いてました、うん、なんだかんだどっか、湖の横あたりに住んでて、
うん、ええとこ住んでね、
猫ちゃんとね、
そうそうそう、
猫ちゃんと2人でこう、まあ、まあ小説を書いたりとかして、うん、まあ、いよいよ次の1作ぐらいでこのアーガイルっていう小説は終わりますと、
うん、
いうぐらいのところまで行ってて、
うん、
ね、いうところから話が始まって、
はい、
こっから言うとあんまり面白くないっていう、
そうなんですよね、このから先言うとダメなんですよね、
ここまでで終わらせとかなあかん話なんです、
うん、ほんまそうですね、
うん、その女の人の話っていうかね、
うんうん、
どういうふうにあの話を作るのかみたいな、
そのね、あの予告にあるからちょこっと言っちゃいますけど、
は
あ、あのその女の人が列車に乗ってる時、
うん、
あのまあ何やかんやって結局その女の人が書く小説が実は現実を次々言い当ててるからっていう、
そうそうそう、ズバズバ言い当ててるんですよ、
うん、それで襲われ出すっていう始まりなんやけど、
うんうん、
そんなバカだって思うけど、それがきちんと訳があるっていうのが面白かったですね。
そうなんですよ。それが最後の方にどんどんどんどん進んでいくと、
うん、
えってことになるわけ
ですね。
わあすげえって話になって、うん、そこからの展開が実に素晴らしくて面白い、
う
ん、
そうですね、
うん、バカバカしい話です、
ね、バカバカしいんですけどね、
バカバカしいんですけど
楽しい
楽しい、
実
にこの人らしい、もう、キングスマンとかの流れがあって、はい、
うん、
すごい楽しいです、
この監督のお話やなって感じですか。
そう、この監督、まあ、うまいこと話、まあ、全然期待もしてなかったし、
うんうん
うん、なんかそうなんやと思って行ったら、はい、話がまあまあ練られてて、
そうですね、
うん、ちゃんとその2点3点する感じとか、
うん、あの悪役の方もなかなかうまいことでできますもんね、あれあれは感心しましたね、
そうそう、うん、悪役もまたクールでかっこいいんですよ、
うん、
みんなね、そのそう、こっちもまあクールな戦い方もするし、
そうですそうです、
あれなんですけど、まあだからキングスマンに関係しているところは、
うん、そこね、そこ知りたいですね、
サミュエル・ジャクソン、
はいはいはいはいはい、
出てくるでしょ、
はいはい、
キングスマン出てきますんで、
あ、そうなんだ、
へはい、だから今回サミュエル・ジャクソンはまあその主人公とかと、
うん、
関わっていって、
うんうんうん、
まあなんていうんですかね、
まあキーマン的なっていう
か、ね、キーマン的なところなんですけど、そのキーマンプリとキングスマンに出てくるサミュエル・ジャクソンは、
うん、はい、
全然性格が違うというか、
ほう、
あれっていう感じなんで、
へ、
ぜひ、うん、キングスマンの方もこれ見たんならキングスマンの方も見てもらえると、
へ、
あっちゃーっていうやつ
なんで、あ、そう、へ、
はいはい、なんかあれですよ、うん、うん、でも言わんとくわ言わん方がええと思うねんな、
浅いですか、これな、浅いですか、
言ってまうと、まあ、だから我々はその種明かし最初からキングスマンで見てるから、
うん、はいはいはい、
それをその人をもう一遍サミュエル・ジャクソンを出してきたと、
うん、
いう感じなので、あれちょっと変わってんなっていう、
うんうんうん
うん、そこが面白いところです。
ちなみにキングスマンってあれ時代的にはいつなんですか、あれ一応現代なんですか。
キングスマン現代です。
現代ですね。
キングスマン1、2は現代です、
うんうん、
キングスマン3はキングスマン創始者の話なんで、
はいはいはい、昔なんですね、
だいぶ昔に戻ります、
うんうん、
そのキングスマンっていうのを設立する話なんで、
はいはいはい、ビギンズね、
そうそうそう、それ の話なんで、それはちょっと関係がないというか、
うんうんうんうん、
ちょっとゼロみたいな話なんで、
なるほどね、それはそれ、
うん、あれなんですよ、ワンツーは 見てて面白いですよね。すっごい面白い。ああ、新しい、なんか新しい絵が来たなって感じ。
なるほどね。
最初全然騒がれてなかったんですけどね。
うんうんうん、うん。
何も騒がれてない。なんかそのちっちゃい東方シネバズとかでも、なんか隅っこの別館でやってたんですけど。
はいはいはい。
なんか面白い面白いっていう話が広まってきて。
うん。
うん。もう見ようかって見たら面白かったんですよ。
へえ。
あの、大統領のスピーチの人やろ。
ああそうですね、う
ん、コリン・ファースか。
ああそんな感じ。
コリン・ファースさんっていう、あの人がキングスマンに扮して、うん、あのね、だから007をもうちょっと、
はいはい、
なんか大げさにした感じっていうか、
まあ、面白くした感じというか、う
ん、なんか真面目にやってんねんけど、みんな、うん、
本人は当人は大真面目になんか変なことしてるわけですね。
そうです、そうなんです、そうなんですよ。だから あっちやね、デスペラードとかね、
はいはいはい、
ああいうなんか間抜けさ、
うん、
うん、ああいう面白さ、
うんうん、
もうを加味したって感じだ ね、
なるほどね、
こっちに加えるとっていうやつ、はいはい、そういう面白さが、
まあ、007 の、 あの小道具の方に凝り出すような話みたいなこと、
ね、あ、そうそうそうそうそうそう、だからその何ていうの、すっごい怪人が出てきたりとか、
はいはいはい、そういうところですね。
あ、でもこれにも出てくるじゃないですか。
うんうんうん。
足が義足の女の人がいてるでしょ。
はいはいはいはい。
あ、で、あ、その義足が、
うん、
刃物になってて、シュイーンって切ったりとかする人。
はいはい、
人。
うん。
あれちゃんとキングスマンにも出てきますから、ね。
あ、そうなんや。へ
ー。はい。あの人なかなか強いんで。出てくる、そういう名物キャラクターも出して、
なるほどね、そういうところであれっていうのがあったら、そういうところがあるわけですね。
あれこの話キングスマンにつながんのみたいな話で最後まで見据えていくんですよ。
ほほ、
うん、で、どうするのか、キングスマンの次へつなげるのか、
うんうん、
この最後見る限りではちょっとこのアーガイルっていうシリーズをどうしましょうかっていう感じになるみたいなんで、
なるほどね、
うん、どうするんですかね。
まあね、どっちでも転べさせそうですもんね。
そうなんですよね。一応その、うん、最後まで見たところでは、
ええ、
アーガイルっていうシリーズがあんのか、
うん、
ねえ、でもキングスマンもつながっているから、
うん、
キングスマンにもつなげれないこともないよねこれ、うん、ってなるんですよ、うん、
なるほどね。
うん、なんかいろいろ、まあ結局この人もユニバース的な、
うん、そういう感じになってきますよね。
話が一つにつながっていくっていうか、う
ん、確かに、
うん、いう感じ、
はい、
がなんかこう面白いなと、
うん、
うん、いう感じですんで。
なるほどね。
ぜひあれならみんな見てもらえると、
ね、キングスマン見た人は見ると余計楽しいということですね、う
ん、だから僕はむちゃくちゃ面白かったん
で、はいはいはい、
なあ、これ全然期待してなくてめっちゃ面白かったなと思って書いたんで。
あ、まさにそういう感じですよね。あの、気楽に見に行ったらめっちゃおもろいやんこれっていうやつね。
そうそうそうそう、この人の映画全部そうなんですよ。
うん、
キングスマンとかでもなんなんっていう感じで行くと面白いっていう、うんうん、
はいはい、いいですよね、そういうのが一番いいですよね、映画
って。そうなんですよ。なんでね、あのいろいろ登場人物とかも見た馴染みの人たちがいっぱい出るんで、
うん、
あ、この人あれに出てる人や、あれに出てる人やっていう。
なるほど。
あの黒人の女の子、
はいはい、
おったでしょ。
いました、
ちょっとパーマーの、
はいはいはいはい、
あれですわ、ブラックパンサーですわ。
あ、そうなんや。
ブラックパンサーのブラックパンサーし亡くなったでしょ、
はいはい、
ブラックパンサーって初代亡くなったんですよ、
うんうん、
ガンで、
ね、うん、
ガンで亡くなって2代目を、
はい、
妹が継ぐんですよ。それがその、 あの女の子なんですよ。ティーチャラっていう役なんですけど、
名前です。
あの子が、まあ、当初の下馬評通り女の子が継ぐんじゃないかって言ってたら、ちゃんと女の子が継ぐっていう。
なるほどね、
無事この子もアクション俳優になっていったなっていう感じなんですけどね。
うん、
うん、面白かったですね。
面白かったです。
裏切りの数々が、裏切りの数々もあるし、うん、見せるとこも戦闘シーンなんかはなかなかアイディア詰め込んで見せるし、
あはは思いながら見れますし、
そうそうそうそう、バカでしょ。
バカですよね。
うん、そのバカの中にかっこいいところもあったりとか
して、まあ、そうですね。
ああ渋いね、かっこいいねみたいなやつがあるから、
うんうんうん、確かに、
まあ、戦闘シーンなんかはすごいお腹いっぱい満足できる、
う
ん、
そうですね、もう出し惜しみなしって感じはしますね。
そうそうそうそう、うん、いう感じなんでね、うん、
途中までこれどういう展開なんやろ思ってたらね、
どうすんどうすんのっていう、うん、
そ
う、
それはここまではっちゃけますかいう感じになります
ね。ああそうだ、最後ね、うんうん、この人っぽい、
うん、
なんとかさん、何やったっけ、監督さん、何やったマシュー・ボーンか。
そうですね、マシュー・ボーン、ね、
マシュー・ボーンさんの、
はい、
もうこの人は全部面白い。あと何やってるか知らんけど、俺もキングスマンってあれしか知らんから、
うん、キックアス、
キックアス、キックアスも面白かったけどね、キックアス実に2位とかすごい面白かったけどね、うん、あれっすよ、かっこいいんですよ、なんせ戦闘シーンがこの人のやつは、何するんでも、
なるほどね、
うん、どの作品も、うん、かっこいいから、そこが良かったな、
うん、
うん、なんで、ぜひよかったら皆さん見てくださいよ。
そうですね、見たことある人はぜひ行ってほしいです、
ね、ああ行ってくださいと、
キングスマンね、
いうことですね、はい、キングスマンじゃないけどね、うん、アーガイルやけどね、
アーガイルのね、
キングスマンはあそこにあるんで、
アマプラ、
アマプラにあるんで、はい、多分3まで上がってるのかな、ちょっとよくわからないですけど、うん、うん、面白いので、
はい、
はい、見てくださいと、
はい、
はい、いうことでございましたんで、はい、以上、かぶりましたけど、映画の
見てるかな、無理だから思いました、
見ました、なんとなく今週行ったんですよ、気が向いて、
うんうん、
日曜日にね、
他ないしな、うん、今映画、
うん、なんか他のやつも なんだかんだ言いながら、まあまあ、ちょっとこれだけが見たかったんで、
はいはいはい、
なんかちょっとふわっと行ってしまいましたと、
ええ、
いうことでございましたんで、まあ、あんまり詳しく内容を話すと面白くなかった
ので、そうですね、
ここぐらいまでで、はい、お茶を濁すとしまして。
う
ん、
そうですね、
はい、よかったら見に行ってください。
はい、そういう映画です。
はい、お願いします。ま
あ、盾森は心の隙間を埋めてくれる、そうは思わないか。
独り者の特権ですかね。
ガンと行こうよぜ、ガンクラジオ。
はい、ということでね、はい、今週も終わっていこうかと思うんですが、
はい、
ね、イベントはまあちょっとこの前木曜日にパディ君との、
うんうん、
ラジオエレジーやりましたと、
はい、
はい、いうことでございますので、まあ来月ももう決まってます。
はい、
来月は何、4月か、4月いつやったかな、
もう4月ですね、うん、
もう4月決まってるんですよ。
ほう、
はい、4月4日やったかな、
4日と
木曜日、
木曜日、やっぱり木曜日、
あ、なんか木曜日を紹介されるんですけど、
うんうんうん、
4月、まあ、次回は4月は4月4日の
4日
木曜日やりますんで、はい、どうぞよろしくお願いします。
お越しやすと、
はい、またそのあれね、やりますんで、あともう一個ちょっとイベント決まってまして、
はい、
それはもう今月、
うん、
あと2週間後なんですけど、3月20日祭日でございます。
祭日、
はい、はい、祭日でございます。祭日の夜でございますけども、
はい、
大阪面白マップ、
お久しぶりに、
これ久しぶりというか、なんというか、いつものように、
うん、
ブッチョと私と、はい、ブッチョ柏木さんと私と、
はいはい、
トーマスさんで、うん、またグダグダ話をしようかと思っておりますんで、はい、それを3月20日にやりますと、
はい、
はい、今度はナンバー白芸でやるんかな、白芸の方でやりますんで、うん、まあ、詳しくはまた見てください。
はい、
はい、また告知もしますんでよろしくお願いしますと。
そうですね、
はい、いうことでございます。また面白いマップ来てください。最近ちょっとやってなかったんで、はい、
そうですね、
はい、やりたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いしますと、
はい、
はい、いう感じでございます。
はい、
はい、というわけでね、今週もヨマちゃん差し替えていただいて、
はい、プラン B で
何を紹介するのか、
はい、
はい、行きたいと思いますけども、
了解です、
いかがでしょうか。
はい、今回本ムック本でございまして、
ムック来ましたか、はい、
はい、
うん、
ね、タイトルが浜谷文雄のマニアックバイクコレクションボリューム1という本でございまして、
バイク、ま、バイクコレクション、
はい、マニアックバイクコレクション
浜谷なんとかさ、誰
ね、これはね、連載をまとめたもんでして、
ほう、
これはどこだ
っけ、何でやってたんですか。
ミスターバイク。
ミスターバイク
で、今、ミスターバイク確かなくなったんじゃなかった。
ミスターバイク BG しかないでしょ、今。
ねえ。だから、この BG に多分、うん、変えてやっ ってるんじゃないかと思うんですが、
佐藤なんとかさんじゃなくて
浜谷文雄さんです、
ね、あのバトルスーツの人じゃなくて、
ない、うん、違います全く違います、
はいはい、はい、
方向性がそもそも違います、
全然違うよね、うん、はいはい、その人が、
何年か前にね、多分僕同じくこの時間に、うん、似たような似たような本を紹介したことがあったんですが、うんうんうん、それがマニアックバイクコレクション、あの城の巻下の巻ということで、ここの前にあたる企画の本が出てたんですよ、
はいはいはい、
でそれが、まあうん、まあ、タイトル通りの本なんですけど、
うん、
それがいまだに連載続いてて、
うん、
本自体がその前の本出たら10年ぐらい前なんです
けど、ね、すごいな、
はい、2009年12月と10年1月に発売したマニアックバイクコレクション城の巻と下の巻っていうのに書いてますから、うん、もうそんだけ前ですわね、
そっからもう20年経ってますってことでしょ、
20年が経ってない、24年ですから14年か、
あ14年かそれから、うんうん、大丈夫です、その浜谷さんまだバイク乗れてんの
みたいですね
ああそう、うんうんうんうん、
でまあその乗ってるのを再編集してまだ乗っけてるというもんではあるんですが、
はい、
時々そのバイクのね、インプレッション、実際乗ったインプレッションみたいなのポロポロ乗ったりとかするような構成なんですが、
うん、
例えば乗ってるバイクがですね、
うん、
ヤマハ XS250S とかですね、
XS250 そんなバイクあったかな、
まあ、中途半端といえば中途半端で、記憶に残らんといえば記憶に残らんようなバイクですが、
もう全然かっこよくもなんともないバイクみたいなやつ、
84年頃のバイクなんで、もう当たりと外れがはっきりするようなデザインです
ね。84年か、
はい、
もうその頃はぼちぼちレーサーレプリカブームが来る、
そうですね、ガンマがどうのと言い出す、
ガンマがね、来る頃ですけど、もうそんな時にある、
はい、
SX250S
一応フロントヘッドライトカウルがついてるようなやつですね。
はいはいはい。ちょっと全く何なのか
、うん、と思います
。形が全然思い浮かばないぐらいのすごいあれってことか。
まあ、2気筒のバイクですわこれ。
ああ、ツインね。
はい。
もう全然人気ないこれやん、ツインなんか。
そうです、ね。
笑っちゃうぐらい人気ないぐらいの。だんだんこう世の中が4気筒にどんどん入っていく。
そういうことですね。
ね。レーサーレプリカ4気筒。できる限りやる気のバイク。
そう。フェザーがそろそろ出だす頃ですからね。
ああ、ね。そうそうそうそうそう。うん。そういう時代。
あとそれ以外やったら、ホンダのドミネーターの NX650 って覚えてますか？
全く分からない。ドミネーター？
ドミネーターか。欲しかったわ、これ、当時。
ドミネーターってエリミネーターみたいなもん？
いや、これはね、ホンダの大きいオフ車です。
ああ、はあ。
NX650。
ああいうとこで行っちゃうようなやつ、パリ高で使うような感じ、
そういうっぽいやつですね。
ああ、その後、なんとか7班とかに変わっていくんやな。
アフリカツインとかね。
アフリカツインとかに、脈々と変わっていくわけやな。
そうですね。
ほうほうほう。
これでも89年やから、ギリ昭和か、一応。
うんうんうん。知らんもんね、そんな。
650の、まあ、シングルのバイクですわね。
あ、650シングル。
はい。のオフ車ですわ。
わあ、やりますね。
うん、ウルトラセブンみたいでかっこいいんですよね、これ。
本気ですね。まあ、それにその人乗ってきたってこと？
いや、これはそのインプレッション、実際今あるのを引っ張ってオーナーから借りてインプレッションを書くっていう。あ、
今乗ってるんですか？
ごめん、これ2010年5月掲載なんで、まあ、2010年の時点ですでに古いバイクですけど、
うん、旧車やけど、その人、それを持ってる人から借りてきて、
借りてインプレッション書いて、うん、今回のこの本にまた再収録してるっていう感じ、ね、
ああ、その当時のそこのドミネーターなんとかはどんなもんやったかと。
そうですね。
いや、だからちょうどいいもんね、ミスターバイク BG ぐらいで。
そういうことです、ちょうどですよ、打ってつ
けて。そうやね、もう昔の旧車探してる連中に、
そうです、そうです、
ドミネーターという選択肢があんのかっていうことを教えるためにはね。
そうです、そうです。
いいやんね、いいやんね、おんおんおんおんおん。
RZ の50とかね、RG50 ガンマとか
ね。ああ、あったあったあった、でっかいやつね、細いタイヤのやつね。
MB8 とかね。
MB8?
ホンダ。
知らん、NS50 やったら知ってるけど。
これ、ツーストの70、うん、80cc のバイクですね。
へぇ、ツースト 80?
はい、まあ、いわゆるその RG50 とか、まあ、あの辺のラインのバイクですわね。
まあまあ、その頃は確かに、なんていうの、スクーター、 スクーターそんなもんやったんちゃう、
あの
80cc でツーストやったんちゃう。
いやこれはあの言えるクラッチ付きのバイクです。
ああそう、ギア使うんや。
50、まあ、50とかね、あの80、90の、ツーサイクルの、まあ、いわゆる原付きのスポーツ車っていうのは、この頃まだまだ元気でしたもんね。
ああ、そうやね。それいろんなもん出たもん、うん
ね。川崎からもあったぐらいしね。
あったあったあったあった。だそれが、まあ、まあ、要は売れてる、売れ線やったから。
あの当時はね。
うん、50cc の原付きの免許取って、ちょっとスポーツライクなバイク
に。そうそうそう。
ね、性の高い。やつに乗るっていう時代やったから、
ね、大きいのに乗りたいっていうね。
そうそう、スクーターよりもこっちの方がいいっていう層はおったんだよね。
いましたもんね。
それはうん、あのあるんじゃないですか。
あとね、うん、僕は僕乗ったことあるんです、はい、あるんですが、ヤマハの TDR125 っていうのがあるんですよ。
TDR125 はあったな。
あったでしょ、あのベルナルドヤマハのやつですわ。
そうそうそうそう、なんかちっちゃいやつな。
そう、あれか、あれ面白い。ちょっと試乗で乗させてもらったけど楽しかったですね、これ。
ああ、そう。一に、あ、ちっこい TDR じゃないの。
あれ、あれ50、80とかやったでしょ。
ああ、そうそうそう。
せやのくて、割とフルサイズ近い感じで。
ああ、ほんなら、あの、TDR って2班やったっけ ?200 やったっけ。
ほんと、もともとは2班ですよね。
2班か。TDR2 班の、はい、エンジンが125って考えた
らいいね。125、はい。
はあ、そう。じゃあさ、そんな。
下すかすれブレーキカッツーン効くバイクやったけど楽しかったですね。
ああ、まあ TDR250 が僕も楽しかったからな。
あ、欲しかったわ。
あ、なんか友達乗ってたの一回乗せてもらったら、
はいはいはい、
楽しかったですね。
いいでしょうね、あれね、欲しかった。
ただまあそんなに性の高いバイクが当時、うん、そんなにあのあれね、褒め称えられない。
そうですね。
しかも TDR みたいな中途半端なカテゴリーって、
うん、
レプリカでもないし、
そうですね、
オフ車でもないし、
ないっていう、こんなもたいん
だよ、
なん
かよくわからないツーリングバイクっていう位置やから、
ね、
なのにツーストみたいな、
そうですね、
うん、そういうちょっと変態性があったからね、うん、良かったかもしれないね。
まあ、みたいな、そういう変更なバイクは散々テーマ別に、集められてるというような本ですね。
ああ、なるほどな。だから当時載った記事を、
うん、
今また最後すべて編集して、
はい、
もう一遍掲載してると。
そうです、そうです、
いう感じですか。
はい、
へえ、それが今
今もう先週出たとこよ。
なんやろ、旧車のブームなんやろか。
意外ともこのコーナーが人気あったから本が出たんじゃないですか、やっぱり。
ああ、ま、まとめてね。
うん、
あ、今まあまあ確かに要はまさにちょっとした旧車ブームやったりとかするから、
まあね、
うん、それに向けて、
はい、
ね、やってみましょうと、まとめてみましょうという感じですか。
じゃないかなとは思うんです、
ね、まあまあじゃないかなと思うんですけどね、うん、まあまあそうでしょうよ、
うん、
ねえ、BG が出してるから。
そうそうそう。
ほあ、そう、よかったね。
もう GTS の線なんか完全に忘れてましたもんね。
GTS の線、
はい、
どんなバイク。
ヤマハのやつで、あのほら、あのハブステアっぽいやつ。
ハブステアで、
あのフルカバーのツーリングマシン
つうの。え、あのあれみたいな、 BM の K なんとかみたいな。
ああいうの肩持ちなんですよ、これ。フロントも、フロントが肩持ちで。
知らん、全然ちょっと覚えてないわ。
写真見たら、ああ、あったあったってなると思いますけど。
多分多分ね、
うん、重たそう、
こう直ったなみたいなやつでしょうね。うん、軽さも何もないってやつ
だろ。色からに重たそうやな言ってたんです
か、ね、あ、そう、
うん、
へえ、知らんわ、まあ、定時ぐらいやったら覚えてるけど、
まあ、うん、あっこまでは行き切ってないですね。
あそこまでのやつじゃないんや、
うん、でもこう実物見たら変だなと思いますよ。
あるやろ、だからそのサポート的な、
うん、
ハブステアだやろ。
まあそういう感じでしたね。
だからそこめ、まあ、あの当時 の, あ, のあれみたいなもんやろ、忍者のデカピストンみたいなもんやろ。
デカピストンって
アンチノーズダイブって言うてるけど、めちゃめちゃノーズ下がるやつ、うん、
まあノーズは多分下がりそうですよね。まあそのがまあ走りやすいっちゃ走りやすいかもしれませんからね。
あ、まあ知らんな、覚えてないな、そういうの、うん、多分、まあ、
うん、
あれなんやろね、僕があんまり興味持ってなかった時期なんかもしれん、その
あ
たりの
バイク、そういうのあるかもしれない、90年代前後
とか昔のバイクとかね、
うん、
あ、かなか大変ですね。
まあでもド古いから割と最近のまでいろいろ乗ってますんで。
あ、そうなんす、
はい、
なんか最近もなんか変な街のショーウィンドウみたいな、
はい、
ブーって走ってたら街のショーウィンドウみたいなのに なんかすごい昔のグッチみたいなバイク置いてあってなぁと思ってみたら、マーニーって書いてあったから、あ、マーニーやなぁと思って。
マーニーいいですね。
あ、これ絶対走らんねやろなこれもって思って、
ね、眺めてる分がすごくいいんやろなっていう。
そうなんですよ、眺めるぐらいにしといた方がいいなと。
これがめっちゃかっこいいもんですよね、マーニーのバイクって。
ああ、なんで、もうないからやけど。うん、あとまだ、大阪の八尾に、
はい、
あ、残ってんのかな、喫茶店。
喫茶店、喫茶店、マ
え
マッハスリー、
違う、マッハスリーっていう喫茶店あんの？
ちゃうかったかな、マッハスリーやなかった。
八尾に、
八尾かの、あっちの、大阪のあっちの方。
そのマッハスリーは何があんの？
マッハの店じゃないですか、確か。
ああ、川崎？
多分。
川崎のバイクばっか置いてあんの？
まあ、オーナーがそういうことなんじゃないですかね。か
それ何、あんなツーストの、オイルの臭い中飲まされんの？
そんなおもろい店やないと思うけど。
外に置いてあるぐらい。
うん。
マッハ。
ライダースカフェレストラン、マッハスリン、やっぱ有名ですよね、ここ。
まだまだ残ってるんですか？
堺ですね、これ。
あ、堺ね。うん、マッハを変えたりするんだよ、こそこ。
いや、そういう店やないと思います。あくまで喫茶店ですか、
これ。あくまでオーナーが持ってるマッハっていう。
そう。カフェレストラン、マッハス
リン。ああ、まあ、だからそういうのが八尾にあるんですよ。
うん、
その八尾のやつも、名前はミュンヒ。
おー、
もう下手したらないかもしれんな。
まあね、飲食店はね、
40年ぐらい前に聞いたから。
だいぶ前や。
そうだって、俺ミュンヒーってバイクも知らんかったもん。
うんうんうん。
でそこの喫茶店は実際中にミュンヒー置いてあるんですよ。
ほ
ーって聞いた、行ってないけど、
うん、
おミュンヒーが実際置いてあるからっていう。
ザ・ミュンヒーあるみたいですね、まだ
あるんすか。動かんやろ、もうミュンヒ。
八尾市、うん、書いてますわ。
何やろ、何気筒ってむっちゃ変わってるんですよね、あれね。
そうですね、やたらバカでかいやつね。
やたらエンジンがやたらバカでかいんですよね、うん、あれね。ロータリーエンジンじゃないし、何やったかな。
何でしたっけね、あれね。
なんかね、なんかの4気筒みたいな、ごっついやつなんですよね。
ありました、ありました。
まともに走らんやろ、これっていうような、うん、やつ。だからそういうの残ってんねんな。
ちなみに営業時間が。
うん、
6時から3時半で今現在もやってますね。
朝の6時から、
はい、で夜の3時半まで。
あ、夜っていうの、昼、夜
だから今このナウやってるわけです
よ。あ、今やってんのミュンヒ。
はい、営業中ですわ。
ミュンヒの方メールください、メールください、もしあれで行きます、コーヒー飲みに行きます今度っていう、う
ん、ちゃんと食べログにもあるぐらいですからね。
あ、ほんま、
うん、
もし何かあったら行こう。
いいんじゃないですか。
ねえ、確か、あの駅でいうところのなんか近鉄の山本とかだか、その辺りやったと思うんで。そんな遠ないんですよ、うちからね。
あ、ほんまですか。
はい、もしあれやったら行ってみようかと思いますよ。うん、いうことで、そういうのがいろいろ集まってると。
まあ、そういうことですね。
もうちょっと日本車寄りの変態系っていうやつですか。
まあ、メイン日本ですね、やっぱりね。
ああ、なるほどな、日本車のね、乗せてくれるぐらいのやつやからな。
外車もそれが拾ってますので。
あ、なるほど、いろいろと、
はい、
だからミスターバイクの時代やから、
うん、
あんまりあれでしょ、そんなでっかいビッグ系あんまりないんかな。
まあパッと見たところ原付も乗ってまあ、2班400が多いのかな、まあ、大型も十分乗ってます
ね。当時中型万歳の時代やから。
まあそうですね、
中型エライの時代やから。
うん、
そんなんですやんか。
確かに、
うん、だから、まあ、そんな時代やったんですかね。
うーん、
なるほどね。
まあ、ありとあらゆる変なバイク乗ってますんで。
ありとあらゆる、まあ、今から考えると変なバイクってやつやね、
うん、知らんわーいうのがいっぱい乗ってますから。
あ、そう、そうやな。もう、うん、そんなおっちゃんらしか興味ないんやろな。
まあね、
あ、若い子らはあんまり興味ないみたい、
うん、かもしれまへんな
あ、まあまあまあ、旧車は好きな人らはね、あれか、うん、でもそれもおっさんらやろ結局。
まあそうなんでしょうね。
ああいうこっちゃからね、皆さんもちょっとどうですかね、そのムックでも買って。
そうですね、おっさんたちには
古き良き時代、
そうですね、
それを味わってみてはどうでしょうかと、
ね、そうサイクルもあった時代ね。
ああね、懐かしいですよね、
はい、
そんな時代でしたけど、今もはねどうなんですかね。あるもんしかもう今、 ね、現存するツーストしか今ないですからね。NSR とかもたまにまだ街で見ますけど、
たまに見かけますね。
おお、まだ乗ってんねんなっていう、
ありますね、
やつね。はい、なんでそんな感じでございますか。
はい、
はい、いうことでぜひ見つけたら
チェックしてください。
はい、またあれにして立ち読みしたいと思います。よろしくどうぞと。
はい、ラムダムにもとこありますんでこれ。
ああそう、わ、かりました。はい、ほな、はい、見てみたいと思います。
は
い、ちゅうことで、
はい、
今週もね、終わっていこうかと思うんですけども、
は
なんかね、もうすぐ、もうちょっとしたら、
はい、
あれなんですよ、福井県に、
はい、
新幹線が来るんですね。
ほんまに？
ほんまに、どうもほんまみたい。あ、来んねやと思って、
うん、
で、まあまあ、結局東京から一本で福井県まで
マジで
来れるようにもうなるんですよ。
へ、
あれ使って、上越新幹線使って、じゃあ、うん、乗り換えするのかな、どっかで、うん、分からんすけど、
うん、
上越だったら富山ぐらいまで、新潟か、なんかよく分からんけど、
はい、
東京からグイーンと上上がって、うん、そのままズドーンと、
うん、
福井の方まで降りてくるという、
へ、
新幹線がもう間もなく、
うん、
3月17日なんで、あと2週間ぐらいで、
あ、今月なんですね。
もう開通なんですよ。
うん、
でなんかやたらテレビとか見てると福井のことやってて、
はい、
うわ福井のことやってると思って昨日も見てたんですけど、ドラマやとかなんかそういうので福井やたら紹介されてて、僕のまあだから要は新幹線、北陸新幹線の終点が、
はい、
僕の生まれた町敦賀市っていう、はい、福井県敦賀市まで駅が来るんで、
はいはいはいはい、
まあ、敦賀のこともちょっとやってたりとか。してるんですよ最近。
にわかに。
にわかに。でもそんなにだから関西からは不便極まりないんですよね、これ。
逆にそういうことなんですね。
うん、大阪だ、まあ、関西に住む我々としては、
はい、
東京行こうとすれば、
はい、
東海道新幹線乗るじゃないですか。
そうですよ。
乗った方が早いじゃないですか。
そりゃそうですよ。
うん、でもわざわざそんな北陸の方まで上がらないじゃないですか。
上がりません、よっぽどのね、うん、地震でもない限りね。
だからすごい電車もすごい乗りにくいようにされてて、
は
あ、新幹線、その代わり新幹線は乗ってほしいし、
うんうんうん、
っていうことで、せっかく作るし、
うん、
なんで、福井県まで今までこう雷鳥とか、
はい、
サンダーバードとかで、うん、新潟、富山ぐらいまで行けたんかな、
はい、
富山とか金沢とか、
はい、
あのぐらいまではその大阪からサンダーバードでズボンと一本で行けたんですけど、
はい、
今後行けなくなるんですよ。
ほんまになくなっちゃうんですか。
敦賀で終点になるんで。
なんで？
なんでって、そうせな、なんで？そうせな新幹線乗れへんかな、乗らない。
あ、そういうこと
で、誰も。
そういうことで、
俺もびっくりしたんですから、
うん、
いや実家帰ってはなんか話してたら、もう敦賀で止まんねんでとか、
うんうん、
え、マジでって言われて、え、サンダーバードどうなんのって、サンダーバードは大阪から敦賀までの電車、一応残るんから、
うん、うん、
うん。サンダーバードも関係なくなるけどね。
どういうこと？
っていうのは、サンダーバードって、雷鳥ってことやから、
うん、あ、そういうことか。
雷鳥が生息してるのって、
はい、
館山とか、
はいはいはい。
あっちの石川県とか、
はいはい。
あっちの話やから、
うん、
サンダーバード関係ないやんけ、それ。変な特急って言うたらええやんけ。
変な特急って。
なんか大阪から1時間ちょっとで着く特急って、うん、割に電車大層やねって思わせるぐらいのやつやないかってなったんですけど。
うんうん、なるほど。
うん、でも今後、その敦賀で終点。で、そこから上行きたい人は新幹線乗ってくれってなったんですよ。あと2週間後にはね。
なっちゃうと。
なっちゃうと思う。なっちゃうはず。
はあ、
もう詳しく調べたわけじゃないけど、
うん、
そうやってなるから、非常に福井県内の移動が不便になるっていう。
あ、なるほどね、地元の人が大変になっちゃう。
いや、福井の人、
はい、
うん、福井の人やったら、なんていうのよ、大阪からで、まあ、そのサンダーバード乗ったら、
はい、
福井まで行けますやん、
1本でね、
1本で、はい、2時間もかからんのかな、
はいはい、
1時間40分ぐらいでも福井市駅。までつけるんですけど、はい、今後なくなるから、 福井帰りたい人どうすんねんって話ですよ。
だから降りてまた乗り換えないかんわけでしょ。
降りて、ほんで新幹線乗ろうと、
うん、
新幹線乗ったらもうそれでも新幹線なんか乗ってもうたら、
はい、
福井まで10分ぐらいで行ってまうんですよこれ多分10分かけ15分ぐらいで行くんかな。
あ、そう、
まあ、あの京都大阪間ぐらいの感覚っすわ。
さすがに新大阪新神戸ぐらいではないですね。
新大阪新神戸ぐらいの感覚はあるかな。あれも十何分ぐらい？
短い、めっちゃ短いよ。
そうやろ？だって新幹線で京都まで帰ってきたら、
うんうん、
ああもう大阪着くなっていう感覚ですよ、うん、
なるよ
それ。
はい、
だからそれをまあ東京やったら一本で帰ってこれますよ。
そうですね、そうです。
でも福井の場合はなんかわざわざ敦賀なんて偏僻なところで降ろされて、
うん、
わーって新幹線のとこまで
行って
そっから新幹線また待って乗ってみたいな、
乗ってとね、
なんかすごい謎のなんか乗りに行くっていうダイヤに、それか敦賀からなんか変な各駅停車みたいな、
まあね、在来線乗って帰るか、
うん、そう快速みたいなやつ作るんかなんかちょっとよくわからないですけど、
ね、新快速くらい作ってほしいですよね。そりゃ
あ無理でしょうね。
無理ないんや。
新快速は行ってないからね、もともと福井の方まで行かないんで。
なるほどね、
はい。だからちょっとどうせ福井喜んでる場合じゃないんやけど、それ止まるでしょうけど、敦賀出発、うん、次の駅は、
うん、
ね、その望みみたいなやつやったら、
ええ、
福井でしょうけど次の駅は、う
ん、確かにね。
でもそれわざわざ乗り換え、まあまあねえ、新大阪着いて新大阪で新幹線乗り換えてみたいな、うん、在来線乗り換えて帰ってきてみたいなやつやね。
そうね、うん、確かに。
なんかめんどくさいやん。
逆ならまだしてもね。
そう、何なんそれ。でもそれで観光客増えるのって思ってるんですけど。
関西から切り捨ててんのかよってことになるよね。
そうそうそう、関西からみんな行くのってやっぱりその、うん、石川県とか金沢とか、
うん、でしょうね。
富山なんですよメインは。
でしょうね。
うん、あのなんたら温泉とか、
うんうん、
いうのはやっぱり石川県とかやから。
うん、
それ一回一回乗り換えさせられたら、
うん、
今とかやったらあの大阪から和倉温泉行きとかなんかいっぱいあるんですよ。
ああなるほど。
ちゃんと温泉まで直通で行けるやつ、
うん、
なくなるんですからね。どうぞそっちの人たちから文句出ないのって思ってるんですけど、
震災の応援のためにも行ってあげようという話があるぐらいやのにね。
もうそれはあるから、それは敦賀で新幹線乗ってもらってっていう話なんでしょ。
なるんやなるんや。
そうあれと思って。
うん、
まあでもそうでもせん限り、
うん、
新幹線乗らんすよね。そ中途半端な敦賀みたいなところから富山行けますって言われたって、
うーん、
うん、ええー、ってなりますよ。
もうそれだったら全部新幹線通してまえやなるよね。
そう、結局新幹線は今のところ計画では大阪来ないんで、うん、
来ない。
北陸新幹線は
来ない。
はい、終点京都ですよ。
京都。
今後のその計画ね、
半端なことしますな。
計画は確か京都終点なんですよ。で、あのいろんななんか大人の事情みたいなのがあって、
まあね、
こっち回してくれあっち回してくれみたいなのがあって、
うんうん、
で新幹線も直接琵琶湖の横通っては来ないんです関西、
はい、
あっち側回ってくるんですよ京都の舞鶴の方回って、
あんなところ
舞鶴の方回して京都まで降りるっていう計画を俺何年か前に聞きました。乗らんねえって思いました。なんかすごいそんなことになってるみたいですよ。
なんそれ。
わあ、分からんよ。今も計画変わってんの
ね。
ま
あね、変わるかもしれません、
ね。まあ大阪まで着くんかもしれんし。
うん、
ちょっとそこは分からないっす。うん。ますます北陸に人が来ない。どうなっていくんでしょうか。北陸の人喜んでる場合じゃないですよ。
うーん、
ヨーロッパ圏誰も来てくれないですよ。
ヨーロッパ圏、
ヨーロッパ圏のおっさん昨日も出とったけど。
あ、そうなんや。
あ、ぜひ来てくださいみたいなこと言うんだけど、
うん、
来るかなって思って、あれって思ってましたね。福井住んでてもいかんかったぐらいやるのに。どうなんねんって思って。
うん、知名度あるのかな。
いや、あるのはあるでしょ、
うん、
福井県のソースカツドンって言ったら、はいはいはい、まあまあ有名ですから、
うん、名物でね、
それはね関西でも知ってる人結構多いから、
うん、もちろん、
まあね、そういうあと海鮮とか、うん、海産物とか、
うん、
そんなのもありますんでね、
はい、
ただねどうやってこう福井県盛り上が りですか。もともともね、ちょっと寂しい街になってきてるんで、びっくりするぐらい寂しい街になってきてるんで、もうそんな風になるんやなと思って、もうそれがもうあと2週間ぐらい。ね。
また人の流れ変わるんですかね、それで。
人の流れは変わるでしょうね。どういう風な感じになるのか分からんですけど。ねえ、誰も何も言わんから。じゃあ、地元の人らも何も言わんから。これでいいんやってことなんでしょう。
まあまあテレビではそういうことは言わんでしょうからね。
そうやね。敦賀の駅前にもいっぱいホテルありますんで、うん、そこ泊まって帰るんじゃないですか。ね、あんまり難しいことはよくわからんので、はい、そういう風になってるんで、もう皆さん今、はい、サンダーバード乗って富山の方とか行くなら今のうちなんで、
今のうちと
頑張って行ってください。
行けと、
行ってください。宇奈月温泉とか行ってください。ね、あっち全然いいので、行ってみてくださいと、
はい、
はい、いうことでございますよ。
そうでしたか。
そんな感じで福井の事情もちょっと変わってくるのかなと、はい、思っておりますんで、
はい、
はい、またね皆さんいろいろと行ってみてくださいと、
はい、と、
はい、いうことでございますんで、
はい、
今週もこの辺りで終了としますか。
了解です
ね。いうことでございますんで、私たちとはまた来週ですね、はい、
お目にかかりましょう、
はい、お目にかかりましょうということで、
はい、
はい、そんな感じで今週も終わっていきたいと思います。
はい、
はい、お詫びって下のはシャドウ総帥と
山酔いでした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。君